皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2021年3月2日となっております。こちらの音源は、本編に入りきらなかったお話を話したり、本編からはみ出てしまったお便りコーナーを消化することでおなじみの不定期配信コーナー、おまけ配信となっております。で、今回はですね、とりあえず、前回、ゲームサイバーパンク2077の方でですね、話しそびれたことについてちょっと話したいことがあるかなというふうなのがありますので、それをね、ゲームの方でもパッチが、大型パッチがバシバシ入ってるような状況となっておりますけども、パッチを当てていくというふうな感じでやろうかなというふうに思っております。で、それをやりたいんですけど、その前に、サイバーパンク2077回の方のエンディングコーナーをすっと先に収録させていただこうかなというふうに思っております。というわけで、エンディングコーナーの方をちょっとまずやっていこうかなというふうに思っておりますね。今現在こちらの iPhone で、収録をしておりますので、ちょっといつもの BGM にはならないんですけども、ご了承ください。というわけで、まずはお知らせ事からでございます。私、2021年3月5日の金曜日にですね、ジャパンポッドキャストアワード2020の受賞式にリモートで出席する予定となっております。気になる方よかったら見といてくださいねとは思いますけれども、終わった後ででもなんか特集番組とかそういう風なのがあるそうなので、よかったらそちらの方を、見ていただけたらいいかなというふうに思っております。で、私はとりあえずこちらの方にはですね、ノミネートされましたような感想の音源っていう風なのを30秒程度送らさせていただいております。で、それが流れた後、一応リモートで出席はしてるんですけども、話す機会があるかどうかっていうのがちょっとわからないような状況となってるんですよね。タイムスケジュールいただいてたのを見させていただいた限りではですね、受賞者インタビューっていう風なのはあるんですけども、受賞しなかった人のなんか喋るタイミングがあるかどうかっていう風なのがわからないタイムスケジュールとなっておりましてね、もしかしたら言わするんだけど何も喋らないっていう風な、そんなような状況になる可能性も否めないかなっていう風なのね、ちょっと思っております。一応私仕事を抜けてきているんですけどってちょっと思ったりはするんですけどね、喋る機会があればいいなという風に思ってたりしておりますので、よろしかったら気になる方3月5日リアルタイムで眺めていただけると嬉しいかなという風に思っておりますね。では、お便りの方紹介させていただきます。で、まずツイッターのダイレクトメールで来ておりましたものを紹介します。キラキラ星さんよりいただいております。こんにちは、アトロクリスナーのキラキラ星と申します。ジョンさんの B 級映画の配信拝聴しました。軽妙な語り口と秩序だったお話が楽しくて、大変聞きやすく、ポイントが頭にスッと入ってきて、学校の授業ではなく有名講師の塾の講義を聞いているような楽しさでした。アトロクのご出演も楽しく拝聴しましたって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。私の喋り方、しょっちゅうラジオみたいというふうに言われてたりするのもあるんですけれども、この喋り方を揶揄してですね、ポッドキャストらしくないっていうふうな、謎の罵倒を受けることでおなじみの番組だったりはするんですけどね。でも私、こうやって一人で配信するような形をとっておりますとね、どうしてもこういう、大学の講義というか、塾の講師というか、あとはなんとかセミナーの講師というか、そんなような感じに修練していくんだなっていうのはね、ちょっと思ってたりはしておりますね。ただ言葉の端々とかに私の喋りの構成するパーツの半分以上が TBS ラビジオでできておりますのでね、その辺の部分が感じられてちょっと聞きやすくなってたらいいかなとか、面白く思えてもらえてたらいいかなっていう風に思いながら日々喋ったりしておりますね。なんですけどね、ポッドキャストらしさっていう風に言われるとそれが何なのかっていう風なのずっと分かんなかったりしておりますね。でも私好きで聞いてるポッドキャスト、特に今現在も、ポッドキャストの方でも配信をしていらっしゃって、今現在は YouTube ラジオの方が主戦場になっているタイムマシン部のラジオの白井亮さんとかはですね、私より喋りは全然上手くてラジオっぽい喋り方をしていらっしゃって、でその方に憧れて始めてやってるようなもので、私はこういう風な喋り方の方がポッドキャストらしいと思ってたりはするんですけどね、ポッドキャストらしくないという風に言ってくる人方にとってのポッドキャストらしさっていうのは何なんでしょうね。未だにわからないなという風に思いながら日々過ごしてたりする今日この頃がございますね。よくわからない方向に行きそうなので、とりあえずこんなところにして、聞いてくださいまして本当にありがとうございました。面白く聞いていただけたら何よりでございます。では続きまして、 落書きの黒さんよりコメントいただいております。猿の惑星三部作会、農業が奴隷制度の原点だったという話にブルーになる。うちの農場でも求人出しても人が来ない理由ってまさかとか考えてしまうっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。でちょっと同じような回についてコメントいただいておりますので、ちょっとそっちも紹介しますね。Google フォームの方でいただいておりました、ラジオネーム古川さんよりコメントいただいております。ジョンさんはじめまして、毎回楽しく拝聴しております。猿の惑星会、自分は映画未見だったのもあり、なんとなくで聞いてたら人類史における奴隷と農業という超ディープな話題になり驚きました。毎回リサーチや考察の深さに頭が下がります。自分の一番のお気に入り会はアーカイブのブレイキングバッド農業だったりします。最近本当に忙しそうなジョンさんのためにも、ぜひまた過去のアーカイブ会をやってほしいです。ゴーストオブツシマ会もとても楽しみにしております。お忙しい中ですが、お体にはお気をつけくださいっていうふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、なのでね、ちょっとまず猿の惑星のこの農業と奴隷制度の話についてね、ちょっとお話を補足させてもらえたらなというふうに思っておりますね。私この回にですね、ジェームズ・C・スコットさんが書かれた反穀物の人類史というふうな本の書評を引っ張ってくるという、まあ、大変ダサいことをやってたりはしてたわけなんですけども、ちょっと説明が足りてなかった部分があるかなというふうに思っております。で多分私この話をした際にですね、農業が始まるようになったきっかけっていう風なのの必要要因として挙げられてたのが奴隷だったっていう風な話をしてたりはしてたんですけれども、なんていうかな、そうそう、これは奴隷というか、なんていうかな、自分がその国家の内側の中で、農作業をしていくようになっていく過程で労働力が必要になって、その労働力を回していくのに奴隷が必要になってったっていう風な話だったりはしてるんですよね。なので、なんていうかな、そもそも国家という風なものが農業と一緒に成立していく過程で奴隷が必要になってっていう、なんかこのね、国家穀物の栽培、それと農業っていう風なのがほぼセットだったっていう風に思っていただけるといいかなっていう風に思っております。でこの反穀物の人類史ね、今現在うちに届いて、今現在積読しているような状況なんですけどね。私今現在この同じ作者の方が書かれている日々のアナキズムという本の方を先に読んでおりましてね、こっちはこっちで面白くて、また別の話になってくるのでとりあえず置いておきますけれども、こういう風な感じでですね、国家穀物の栽培と奴隷っていう風なのがセットになっているような状況となってたので、そういうような形となっているので、なんか単体ではなりしえなかったよとか、農業のおかげで定住が始めたんじゃないんだよっていう風な話だったりはしてたわけなんですよ。でなんていうかな、この本で書かれている主な主題的な部分っていう風なのがですね、よく他の本とかでも結構言われてたことだと思うんですけども、人間っていう風なのが、そもそもこういう風な文明を作っていく過程でですね、自分自身を家畜化した初めての動物だったっていう風なことを書かれてたりするわけなんですよね。で、猿の惑星において、特に猿の惑星のエイプスたちはですね、自分たちの体がまだ野生の中にいて、野生の中で暮らしていけるという風な状況になっていたので、わざわざ自分たちを家畜化するような形で文明化し、シビライゼーションする必要もなかったのかなっていう風な話だったりするわけなんですよ。でもこれが原作の映画猿の惑星のなんていうかな、衣服を着るような猿人たちになっていった際にはですね、当然のことながら文明を作っていくことが必要になってきますので、そこでようやっとまた奴隷制度とかそういう風なものが必要になってくる時代が来るんじゃないかなっていう風な話だったりはしてたわけなんですよね。なんですけれども、結局のところね、農場を持ってたり何台するっていう風な労働っていう風なのは、ほら荒川ひろむさんもコミックエッセイの中で書かれてるじゃないですか。我々は、経済動物と作物の奴隷ですっていう風なね、そんなようなことになっておりますので、この辺は今も昔も変わらないのかなという風に思っておりますね。この労働の部分が全部機械に置き換わってくれたらなっていう風なのをね、しょっちゅう思ってたりするんですけども、意外とこういうサイバーパンク世界でこういうね、ちゃんとした労働をしてくれてるロボットとかっていうのはあんまり見ないかなというふうに思っておりますね。ああそうだ、デトロイトビカムヒューマンっていうのがありましたね。ちょっと今回扱うことはないですけれども、ちょっとそんなようなのもありますけれども、基本的にね、我々の仕事、どうしたって労力中心になってきたりするので、そういうふうなもんなんだっていうふうなところで納めいただけたらなというふうに思っておりますね。残念ながらこのブルーさをね、改善する助けにならなかったのは本当に残念だなというふうに思いますけどね。すいませんでしたっていうところでお話は締めさせていただきます。で、あと そのうちというかですね、アーカイブ会の配信もそのうちちょっと考えたいなというふうに思うんですけども、営農とサブカル的なアーカイブって実はほとんどないんですよね。私がパッと思いつく限りであと1個しかないというふうな状況となっておりまして、本当に忙しくなった時のための、補助的な手段としてとりあえず残しとこうかなっていうふうに、今現在は考えておりますので、そのうちちょっと出ることもあるかとは思いますけど、ちょっとそれまで、お待ちいただけたらなというふうに思っておりますね。はい、では続きまして、ツイッターのアカウントネームコヘイさんよりコメントいただいております。この方、有名ポッドキャスト番組、ゲームなんとかですとか、あとは、流行り物通信とかでおなじみのコヘイさんでございます。猿の惑星見直したくなってきた、下調べも話し方も本当すごい、尊敬とセーブ魔法が止まらないというふうなお褒めをいただいておりますのと、あと、ビースターズの回読んでないからって聞かないでいたけれども、僕のツイート紹介してもらってたやないか、今気づきましたっていうふうな感じでねコメントいただいておりました。ありがとうございます。ちょっといい示唆だなというふうに思ったので読み上げさせていただいたんですけども、すいません、当番組そうですね、一応どの回もですね、初見の方とか購読している方分からなくても聞けるような作りにしようと思って頑張ってはいるんですけれども、やっぱりリスナー心理というか聞き方的にはですね、自分が知ってるもの、興味あるものをザッピング的に聞くっていう風な形になりがちですよね。そして確かに私も紹介音声でそれを推奨するような形を取ってたりはしてたんですよね。で、この辺でそういう風な聞き方を推奨してたっていう風なのがですね、なんか知らないけどポッドキャストリスナー0回から聞きたがる人って いるんですよね、結構な量で。それで当番組聞いていただいてる方はわかるかなとは思うんですけれども、本当に出だしの頃と今現在の配信してる内容って全然違うんですよね。で、できるんだったら今やってることの方を聞いてもらいたいなと思いつつ配信はしてるんですけども、なんか知らないけど0回から聞きたがる人がいるおかげで、ちょっとその補足をねさせていただいたら、ちょっとこんな感じになってしまったっていう風な状況になってたりはするんですよね。なのでそういうふうにザッピング形式で聞かれていると確かにお便り紹介の存在がわからないというふうなこともありますので、ちょっと今後おまけコーナーの方にお便り紹介の方を移していくかっていうふうなのをちょっと考えていこうかなというふうに思っております。ちょっとこの形切り替わるまでちょっと時間かかるかとは思いますけれども、少々お待ちいただけたらなというふうに思っております。コヘイさん、気づきをくれるようなコメントいただきまして本当にありがとうございました。では続きまして、ツイッターのアカウントネームトリフィドさんよりコメントいただいております。ビースターズのお便り、異種交配での遺伝子のフィッティング、家畜人ヤプーにも記載があった記憶があります。交配が可能なのは有袋類みたく適応放散して、しかも歴史が浅い世界なのかな、そっちのジェネシス3部作も読みたいっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。いっぱい説明することがあるので順番に説明しておきますね。まず私ビースターズの回、聞いていただいた方もちょっと思い出していただくために補足しますけれども、ビースターズの回でですね、この漫画とりあえず卵性の生き物と胎性の生き物が交配をして子供ができるとか、肉食の動物と草食の動物の間に子供ができるとか、要は全く違うような見た目の生き物同士が、交配をして子供が生まれるって変じゃないっていう、でそこから実は全部同じ生き物なんじゃないっていう風な話をさせてもらってたんですよね。でそれで、トリフィドさんからちょっとコメントいただいてたのが、異種族同士、違う種族同士でも遺伝子のフィッティング的なものをやって、そしてそういう風な交配をするっていう風なことも他のフィクションとかでもあったよっていう風なところで、家畜人ヤプーとかも出していただいてたのかななんてちょっと思っておりますね。で、家畜人ヤプーについての説明も一応しといた方がいいかな。こちら沼正蔵さんという風なね方が、キタンクラブという風なところで書いておりました。SM 小説なんですよね。なんですけれども、なんていうかな、敗戦直後に書かれている、日本人をはじめとしたそういう風な何ていうかな、有色人種がヤプーと言われる完全な奉仕種族の方に身体的にも肉体的にも改造されていくという風なのを描いたディストピア小説という風にも読めるようなものとなっておりましてね。それでも結局のところやっぱ中身はね、SM 小説だったりするわけなので、ちょっとそういう風なことを話し始めると、とりあえず何ていうかな、18禁的な部分にもなる部分はあったりはするんですけども、このフィッティングの部分っていう風なのがですね、おそらくあれかな、 何だったっけな、まあ、とりあえずこの上位種族イースというふうに言われている、まあ、要はあのコーカソイドみたいな見た目をしていて、まあ、自分たちの遺伝子をデザインしまくっている、そんなような、人種の人々がいるんですよね。で彼らは基本的にあの女性上位の社会を築いておりまして、まあ、なのであの課長に就くのも政治家になるのも、国のトップになるのも女性というふうな社会だったりするわけなんです。なのであの子供を出産するときにお腹がでかかったりするとですね、いろいろと大変というふうなことなので、子供を産む際には代理母を使うんですよね。でその際に奉仕種族であるあのヤプーの方の腹を借りて生まれてくるというふうな形をするんですけども、まあ、その際に確か遺伝子のフィッティングの話があったかなっていうふうなのをね、まあ、言われてみてちょっと思い出したりなんだりしてたような状況となっております。全然違ったらごめんなさい。なんせあの私家畜人ヤプーについてはですね、あれなんです、粗悪なリメイクでおなじみのあの江川達也版しか読んでなかったりするような状況なのでね、あのその辺でちょっとご容赦いただけたらなというふうに思っておりますね。はい。であとはあの有袋類の適応放散なんですけども、私あのこの後適応放散というふうなのを調べてへーって思ったんですけども、まあ、有袋類結構こうな形に全然違う形に進化するんですね。この進化の仕方、例えばあのカンガルーですとかタスマニアデビルですとかクワッカワラビーですとか、あのまあ、似たような形っちゃ形なんですけども全然違うような形になっていくっていう風な感じなんですね。まあ、そんな感じでいろんなものになれるように、まあ、姿形を変えていくような形質を持ってたんじゃないかっていう。でそしてそれがあの広まった結果がビースターズの世界であって、そして歴史が浅いから肉食草食で揉めるんじゃないかとかね、まあ、そんなような話をされておるのかなというふうに思っておりますね。でこっちもあの、そうですね、多分ここから世代を経ていくとですね、本当に SF 作品になっていくんだろうなというふうに思っております。まあ、ただやっぱりあの動物の姿が持ってるそのなんていうかな、メタファー性というか、そういうふうなものがどんどん失われていくような形になるので、まあ、やっぱりビースターズはあの形で終わるのかなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりはしておりましたね。まあ、でもあの、あの後続いてったらどうなっていくんでしょうね。まあ、多分あの、本当に、キメラの生き物が普通になっていって、あの、書き分けがすごく大変な世界になるだろうなっていう風にはね、ちょっと思っておりますね。まあ、そっちの方もちょっと気になるような世界となっておりますね。では、続きまして、ちょっとあの、違うような回とかのコメントとかを読んでいきますね。フォームでいただいているコメントの方をご紹介しておきます。あの長文になります。ラジオネームおーちゃんさんよりいただいております。はじめまして。エーノートサブカルアトロックから聞いてます。2月のお手紙の回などを聞きながら思い出したことがあったのでメールします。ドラクエの薬草は何なんだ問題は始めた頃から不思議で大変悩んでたのですが、確か99年頃2チャンネルのゲーム版でその話題になったことがあり、まとめサイトでまとまっていたのを読んだことがありました。ラストバトルを終えてから戻ってきた勇者一行は全員薬草という名の麻薬で体がボロボロ、復活の呪文で怪我は回復するけれど死の痛みや苦痛は全部そのままだから PTSD で、賢者と魔法使いは精神を病んでおり、だんだん高くなる回復と復活の代金を稼ぐために勇者と戦士は盗賊より悲惨なしのぎをこなさなくてはならずという風なお話でした。まあ、多分この辺りからドラクエってどうなんて思うようになったのかもしれません。まあ、ジョーさんの年齢だとご存知ないかもなと思いつつお話を聞きながらそのことを思い出しておりました。サイコパスの回も面白かったです。あの食料何なのか、番組中とても気になっておりました。山陰地方で栽培できるからやっぱり収益量だけを上げた戦時中の品種みたいなものかなと思っておりました。祖父母や両親の話からするとすげえまずいやつ。まあ、お子様が増えると本当にお家の仕事が増えて大変だと思いますが、体が起こさないようにご自愛くださいっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。そうなんですよね。私でもこれ読んだことはないんですけれども、確かにもうこの2チャンネルのゲームマンドまとめサイトとかそういう風なのではですね、あの現実的に考えて、ウィザードリーのダンジョンはこうなってるはずとか、薬草が、まあ、ドラクエの勇者がどうのとか、そういう風な解釈をするような、あの確かにやついろいろやってたのを見た覚えがありますね。まあ、ただすいません、ちょっと私もこれは読んでなかったわというふうなのはちょっと思っておりますけれども、まあでもあれですね、あのドラクエの勇者とか、あの世界を平和にした後の方がね大変だったりするかななんてちょっと思っておりますね。まあ、ドラクエのその後を描いたフィクションとかだと、私はあのドラゴンクエストモンスターズという風な漫画があったんですよね。まあ、これ原作はあのまあ当然のことながらゲームなんですけれども、誰が書いてたかな、確かあのケロロ軍曹を書いてる方があれです、あのジャパリパークとかのあのまあ獣フレンズを書いてた ということでおなじみの吉崎観音先生が確か書いてたよなーっていうのは思うんですけども、それもですね、ドラクエ2の主人公とかが本当に恐れられるようになって大変だったみたいな話とかは結構書いてあったりするような感じだったりするんですよね。そうそうそう、思い出した。破壊神を破壊した男っていう風に言われて、なんていうの、基本的にドラクエの勇者って本当は魔法を使える戦士っていう風な形を取ると、ドラクエ2の段階で言うと一番正当にロトの血を引いてるのはサマルトリアの王子のはずなんですよね。なんだけれども魔法が使えなくてロト装備だけで、破壊神を圧倒した男としてね、ローレシアの勇者がですね、ほとんど人間離れしてそもそも人間社会に馴染めなくなってしまったっていう風な後日談のドラクエモンスターズの中で書かれてたかなっていう風なのね、ちょっと覚えてたりしておりますね。そんな感じでやっぱり描かれてない部分についていろいろなんか想像の余地があるような作品って結構ありがたいなっていうふうにはね、私は思ってたりしておりますね。いろいろ考えると楽しいなっていうふうに思うんですけども、やっぱり最近具象化されすぎなゲームが多かったりするのでね、こういうふうな想像の余地っていうふうなのがなかなかなかったりするのかななんて、ちょっと思ったりは思わなかったりするような昨今でございますね。で、あとはサイコパス界の終了云々の話なんですけども、これはあれかな、今現在も多分こういう風な品種で実は生きてたりするんですよね。何に使われてるかというと、主に飼料用という風に言われてたりするわけなんです。で、多種品種って、やっぱりこの牛の餌とかその飼料のために使われるような、そういう風なものに回すために、あまり味は美味しくないんですけれども、量は取れるよっていう風なやつ、今現在も研究されてたりしておりますね。ハイパーオーツももしかしたらそっとそういうような形質を持ってる可能性もなくはないかななんて、ちょっと思ってたりしておりますけど、世界、人口が非常に少ないのでね、それを賄う分だけ取れればいいやっていう風な世界だと思いますので、ちょっと違うような品種にもなるかななんてちょっと思ってたりはしておりましたね。はい、コメント長々といただきましてありがとうございました。こういう風なのを紹介しているとお便り読んだ感が出て大変嬉しいかなという風には思っておりますね。で、こういうような形でいただいたコメントは全部ご紹介をさせていただきます。で、ちょっと残り他にも読み上げてないコメントとかあるんですけど、それはまた次週の方に回させていただこうかなというふうに思っておりますので、もう少々お待ちいただければなというふうに思っております。というわけで、気づけばなんていうかな、お便り紹介だけで20分近くも喋っちゃってるので、残り10分くらいで話しそびれのパッチを当てていこうかなというふうに思っております。で、サイバーパンク世界でまずめしな理由っていうふうなの、皆さん本編聞いてて伝わったでしょうかね。一応本編の方をまとめるとですね、環境汚染でそもそも農業や漁業ができないっていうふうなのと、農地から燃料が取れるようになっているので、そもそもの穀物が少ない。そして、農地自体が減っているので、食べ物のバリエーション自体がものが少なくなっているっていう風なのと、あと、国がなくなっている。政府がなくなっていて、政府の手から離れていて、企業が運営する都市となっているおかげなので、なんていうかな、規制するものがなくて暴走しているっていう風なお話だったりしてたんですよね。で、そういう風な話でちょっと話しそびれてるなっていう風なのが2つばかりまして、それをちょっと順番に話をしておきます。まずですね、私サイバーパンク世界の方で余談として家族制度が崩壊しているという風な話をさせていただいたんですけれども、これについて本当は紐づいて話をしなくちゃいけなかったことがあったんですね。それは家族制度が崩壊したことによってですね、食育がなされない世代っていう風なのががっつりと増えたんじゃないかなっていう風にちょっと考えてたりしてたんです。で、これ要は、サイバーパンクの世界ではですね、ザ・コラプスというふうに言われている、国民が1億人以上死んでしまうというふうな、15年ぐらいのすごく長く大変な混乱期というふうなものがありましたと。で、その結果ですね、おそらくその家族制度が崩壊して、その際に、代々食べてきたような食べ物についての文化とか、あとはその食べ物をどういうふうに食べたらいいかとか、どういうふうなものを選んでいった方がいいのかとか、そういうふうなものを伝える術というふうなのが途絶えたんじゃないかなってちょっと思ってたりするんですよね。で、これ現在の地球上でも多分サイバーパンクの歴史上でもあったとは思うんですけども、イギリスの産業革命の時と同じようなことが起こったんじゃないかなというふうに思っております。若い世代がどんどん街の方に出てきたはいいんだけれども、食うや食わずの生活になってたり、あとは労働時間が長すぎて雑多に食べ物を囲むような生活みたいなものを続けていった結果、基本的に今まで培われていた食文化みたいなものが失われていったっていうふうな歴史があったりしてたんですね。そして今現在はまず飯の国として有名になっていることでおなじみのイギリスだったりするわけなんです。で、 そういうような形もあるおかげでですね、まあ、50年ちょっとそういうような、食育が真っ当になされてない世代がいっぱいいた世代っていう風なのがあったおかげで、あのなんていうかな、雑な加工食品、特にその加工食品の訴求ポイントとしても、とにかくでかい、とにかく味が濃い、とにかく色が映える、なんて言ったって夜発酵するとかね、そういうようなポイントで押すようなものでやっていっても、まあ、食べ物として成立するような社会っていう風なのになってったんじゃないかなっていう風なのがね、ちょっと考えられるかなというふうに思っております。まあ、それがあの話しそびれ案件の1、それともう一つがですね、あの新自由主義とまず飯の関係について、これはちゃんと伝わったんだろうかっていうふうに思いながら、私今現在はあの、まあ、不安で今現在こちらの音源を収録してたりするわけなんですけども、あの、まあ、要はこの新自由主義というかサイバーパンク世界、あのサイバーパンク作品群、例えば攻殻機動隊とか忍者スレイヤーとか、あとはブレードランナーとか、そういう風な世界でも共通なんですけども、基本的にあのハイテクな製品が作られていて企業が生きているっていう風な状況がある世界っていう風なのはですね、まあ、世界的な経済は動いていて、まあ、世界中から貿易ができるような状況にはなってたりはするんですよね。で、地球環境が汚染されていて住む場所が少ないのかもしれないけれども、そこで暮らしていこうと思えばですね、まあ、なんとかあのなんていうかな、食べ物とかそういう風なものの量をコントロールしたりなんだりして、まあ、それであの生きていけるような状況になってたりするっていう風なものだったりすると思います。で、ここになんでまず飯が関わってくるのかというと、おそらくそういう風な社会になってくるとですね、まあ、基本的にあの企業が力を持っているような社会という風なのは、あのなんていうかな、規制されるものがないっていう風な状況になってきてたりするわけなんです。で、そしてあのこういうような状況で、食べ物を作ったりなんだりするっていう風な産業って、あのなんていうかな、もともとこの産業自体っていう風なのが公的なものに守らない限り、意外とあのお金儲けにならない商売だったりするんですよね。で、お金儲けにする方法っていう風なのはあるんですけれども、まあ、それがあの例えば今現在日本国内でも行われているのが、まあ、例えば、付加価値をつけて、あの自分の食べ物はいかに違うんですかっていう風な再化をどんどんやっていくっていう風なことがあるのと、あともう一つは独占してしまうっていう風な方向があるんです。で、おそらくサイバーパンク世界においてはですね、食品メーカー基本的にはあのほぼ1社か2社ぐらいで、あの食料供給みたいなものを全部独占してると思うんですよね。で、その独占しているから、基本的に自分たちが出す以外には皆さん食べ物を買うような方法がないというような状況になっております。なので、その辺でね、好きなだけ値段の調整ができるっていう風なところで、まあ、それであの企業としてはあの全然食えていくような状況になってるのかななんて思ってたりしておりますね。で、このサイバーパンク2077の世界では、おそらくバイオテクニックがそれを担ってるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと細々とダイナーとか、個人で経営している小さな屋台とかっていう風なの当然存在してたりするんですけども、その原料供給もバイオテクニカが主にやってるんじゃないかなっていうのはね、ちょっと思ってたりしておりますね。まあ、ただあのノーマッドとかが住んでいるバッドランズとか、あの辺の方で出てる屋台とかはですね、まあ、あの近隣で無理くり育てた野菜とか、何の肉かわからない肉とかが売ってたりするので、まあ、その辺はまた違ったあの、まあ、原料の供給というか、あの、まあ、取り方っていう風なのをしてるかもしれないんですけども、まあ、そんなような取り方になってんじゃないかなというふうに思っております。でもこういう風なその一括で抑えるような状況になってたりしてもですね、多分天然物とか美味しいものとかっていう風なのは当然ございますと。で、特にね、企業のエリート層の皆さん結構いいもの食べてらっしゃると思うんですけども、で、おそらくこういう風な社会になると格差が固定されてると思うんですよね。で、そしてその格差の固定に合わせて、アッパークラスにはアッパークラス向けの美味しい食事でアッパークラス向けの値段がついている。で、ローアークラスには底向けの、お安い値段の味が濃い何かっていう風な感じで供給されるようになってるかなというふうには思ってたりするんですよね。まあ、なのでいいものを食べようと思うと、ものすごく給与体系的にはあの払えないようなものを払わないと食べれなくなっているけれども、安いものという風なのはまあ粗雑な値段でなんとか買えるようなものになっている。で、そういう風なものは基本的に調味料とかそういう風なものでいろんなものをごまかされてるっていう風な状況になってるのかなっていう風に思ってたりはするんですよね。で、これがあのまあサイバーパンク世界、主に大体主人公になるのはあのアッパークラスの人ではなくてですね、この下流暮らしをしているような人々が中心になって たりするので、でその辺の人々が食べるようなご飯といえばそういうようなものになるんじゃないかなっていう風なところで、まあサイバーパンク世界ではまず飯になるんだよっていう風な話で、この新自由主義とかそういう風なのが関わってくるよっていう風な話をしたかったんですよね。でここまで補足をしてなんとか伝わったかなっていう風に思ってたりするんですけどね、どうでしょうかね。やっぱり勢いで喋っててなかなかうまくまとめられなかったかなっていう風なのはね、ちょっと思ってたりはするんですけども、まあよかったらこれでちょっと伝わったかなという風なところで、まあパッチ 1.2 は、まあ、この辺で締めさせていただきたいかなという風には思っておりますね。まあその他なんかちょっとその説明だと辻褄が合わなくないとか、なんか気にならないとかっていう風なのがありましたら、ツイッターのアカウント、ツイッターのアカウントじゃない、ツイッターハッシュタグ営農の営にサブカルのサブ A サブとつけてコメントをつけていただくか、あとは Google フォームの方までコメントいただきますようお願いします。というわけで今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございました。では、次回の営農とサブカルはですね、何やろうかな。一応ゴーストオブツシマを調べてるんですけれども、ちょっと難航しております。まあ、なのでもしかしたら虎の子のアーカイブ回がいきなり出るかもしれませんし、あとは全然違った回になるかもしれませんけども、ちょっと配信これからも未定にはなりますけれども、これからもお付き合いいただきますようお願いします。というわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみに。